ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月19日、石破茂内閣総理大臣は首相官邸において北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会の顧問である杉本和則小浜市長、同会の森本真嗣会長、帰国拉致被害者の千村康さんらと面会し、北朝鮮による日本人拉致問題の早期全面解決を求める要望書及び署名簿3584筆を受領しました。この面会の際、千村康さんは拉致被害者本人が高齢化しているとして早期解決の必要性を訴えられました。本日は帰国拉致被害者の千村康さん、そして石破総理の発言をご紹介します。まず千村康さんの発言をお聞きください。
私今年で帰国して23年という歳月が過ぎるんですが、その間子どもたちの帰国という大きな私たちにとっては流れがありましたけれども、他の拉致被害者にとっては全く進展のない歳月だったというふうに思っております。で、私が心配しているのは拉致被害者家族の高齢化もあります。もう横田めぐみさんのお母さんしかおられませんけれども、拉致被害者本人がもう高齢化になっているということです。で、私自身47歳で帰国しましたけど、もう今年で70になります。だから北朝鮮におられる被害者の人の安否をもうわからない、生存しているかどうかわからないっていうのが現実だと思います。で、日本政府におかれましてはそのアメリカとの協議も必要だと思いますけども、日本政府が主導になってその可能性を見出して早期解決に向けて努力していただきたいというふうにお願いしたいです。
続いて石破総理の発言をお聞きください。
もう23年になります。私あの頃拉致議連の会長をいたしておりました。で、この官邸で小泉総理がお帰りになって、そして拉致被害者の状況のご説明があった、福田長官からであったかもしれません。で、その時に横田早紀江さんが、そんなこと私は信じない、めぐみは生きてるんだというふうにおっしゃったことは今でもありありと覚えておるところでございます。あれからもう23年経って、千村さんご指摘のように本当に早紀江さんだけになられました。おっしゃるように被害者の方も高齢化になっているということですから、これからも時間が経過するということがあってはならないということは私自身強く認識をしておるところでございます。で、先般トランプ大統領との会談におきましても、この問題日本国としては国家主権の侵害であるということを考えており、合衆国においても北朝鮮と交渉の際にこの問題を必ず言及していただきたいということは申し上げましたが、それはアメリカ頼みでやるということを全く意味するものではございません。これは我が国として解決をしなければならない問題でありますし、これは直接交渉ということになるというふうに思っております。どういう形が一番効果的なのか、一番望ましいのかということを よく考えてというのはいくら時間かかってもいいということではございませんで、どういう形で北朝鮮という国はこの23年間ミサイルの技術も非常に高度化されている、今はロシアと共にウクライナ戦争を戦っているような状況であります。我々の想像をはるかに超えた国家体制を持っている国ですので、我が国として生半可なつもりでこれに臨んでいるとは全く思っておりません。国家主権の侵害であります以上、我が国政府を挙げて取り組むべきことでございますし、もう一つ我々が気をつけなければならないのは、西村さんが講演活動、啓発活動していただいてありがたいことでございますが、この問題は風化させないということ、私の選挙区、私の鳥取県にも松本京子さんという方がいらっしゃいます。やはり拉致被害者というのが日本海側に集中しておる、そしてこの問題は国の誘拐事件ではなくて国家主権の侵害だという認識のもとに時間がないということをよく認識しながら、担当大臣とともに政府として全力を挙げて立ち向かってまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
私は3月14日から3月21日までアメリカのワシントンに出かけまして、米国の専門家たちといろいろと意見交換をしてまいりました。まあ、米国の専門家たちの大きな関心の一つは、まあ、当然のことながら米朝関係、米朝交渉ということになろうかと思います。まあ、なぜなら現時点ではまだ、そういう時期ではないと。まあ、トランプ政権の外交政策はウクライナとガザでの休戦の、まあ、実現、まあ、それの制度化というものに集中しております。しかしいずれそれほど遠くない時期に2つの地域での休戦というものが制度化されるということも当然考えられますので、まあ、そうなるとアメリカ外交の中心的な課題というのは中国ということになりますが、しかしそこに北朝鮮も外交課題として浮上してくる可能性があると、高いというふうに、そのように見るアメリカの専門家は多いという印象を持ちました。まあ、その最大の理由はトランプ大統領がノーベル平和賞を得たいと強く願っているからだと、アメリカの専門家たちは、まあ、幾度音に指摘したわけでありますが、ウクライナやガザで、まあ、いろいろ仲介外交で、まあ、休戦を実現するということになってもですね、まあ、それだけではノーベル平和賞には不足するんじゃないかと。まあ、そこに北朝鮮の非核化を進めて朝鮮半島の平和を確立していくという、まあ、そういう成果があって初めてトランプ大統領はノーベル平和賞を受賞できるではないかと考えている。まあ、すると北朝鮮との交渉というものをやっぱり真剣にやろうとするのではないかということでありますが、まあ、そこでアメリカの専門家たちが関心を向けるのは北朝鮮の姿勢であります。まあ、一つの見方でありますが、北朝鮮はあまり、まあ、米国と交渉に関心がないんじゃないかという考え方もある。まあ、昨年以降もう目に見えて進んだ露朝関係、まあ、特に露朝間の軍事協力関係というものを考えるとですね、北朝鮮は自国の安全保障にある程度自信を持ったはずです。まあ、そうだとすると、まあ、アメリカとの交渉や取引に まあ、そうさほど関心を持たなくても済むんじゃないかと、まあ、そういう見方が一つあります。しかしそれだけじゃなくて、もう一方では、いや依然として北朝鮮はアメリカとの関係改善正常化に非常に強い関心を持ち、高いプライオリティ優先順位を置いてるんだという見方もありました。まあ、ロシアが北朝鮮に核の傘を提供していないということが、まあ、そうした見方を支える、まあ、一つの根拠になっているかと思います。まあ、確かに北朝鮮は一定の核兵器能力を持つようになりました。また最近ではロシアから先端的な軍事技術を獲得できるようになったんじゃないかというふうにも言われております。まあ、しかしそれでもなお北朝鮮はアメリカに対する完全な抑止力を確立したと、まあ、そういうふうには考えてないだろうと思われるわけでありまして、まあ、だからこそロシアの核の傘っていうのは重要になってくるはずです。でしかしロシアが核の傘を今北朝鮮に提供するということはまず考えられませんし、まあ、従って北朝鮮からするとどれだけ路上関係の緊密化というものが進んでもですね、やはり北朝鮮はアメリカとの交渉を通じた関係改善正常化を必要とするということになるのではないかと、まあ、そういうふうに考える専門家たちも多いということになろうかと思います。私は個人的には、後者ということになりますが、北朝鮮は現状下では十分な自国の安全保障に対する確信というものを持つことはできてないだろうと思いますので、したがって依然としてですね、アメリカとの関係改善正常化というものはその自国の安全を確保するためその必要性という点から非常に必要だと、そのように考えているというふうに私は分析をいたしております。まあ、いずれにせよトランプ大統領が北朝鮮との交渉あるいは取引に強い関心を持っているということは明らかです。したがっていずれウクライナ・ガザにおける、安定的な休戦というのが成立してですね、対、北朝鮮政策を実行するための、まあ、いわば人事が整う対北朝鮮交渉団というものが組織されるようになるのであればですね、まあ、トランプ政権は北朝鮮に積極的に交渉を持ちかける、まあ、その可能性が結構高いというのはワシントンでは支配的な見方ではないかというふうに感じました。まあ、問題はそうなりますと、トランプ政権が何を北朝鮮から得ようとするのか、そしてその見返りに北朝鮮に何を与えようと考えているのかと、まあ、取引に関心があるわけですからということになりますが、まあ、トランプ政権はまず北が ICBM 開発を完全に凍結して、まあ、ついで既に保有しているICBM の削減を得たいと、削減を求めると、そういうことをトランプ政権は求めるんじゃないかという点では多くの専門家の人たちは同じことを考えているんだろうと思いました。まあ、ただ北朝鮮からではどんな見返りを得ようとしているのかということになると、まだそれについては決まったもの、具体的なものははっきりしてないと、まあ、もう少し時間がかかるということなのかなという印象を持って、まあ、今回私はワシントンから戻ってまいりました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は 1977年のヒット曲狩人で、あずさ2号をお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
狩人で、あずさ2号をお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。